耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1231回9月16日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんはトキワ荘をご存知でしょうか。まあ、結構多くの方知ってると思いますね。日本の漫画の原点とも言うべき、すごい有名な漫画家さんがね、住んでいたというアパートなんですけれども、実はトキワ荘が解体された日に僕は生まれています。生まれ変わりかもしれません。なわけはねえって。ではですね、今回そのトキワ荘の高一点だった水野秀子先生が監修されたトキワ荘パワーという本をご紹介しようと思います。しかも今回ですね、水野先生、いらっしゃるんですね、スタジオに。というわけで参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、小電車より出ております、手塚治虫他著、水野秀子、丸山明監修、トキワ荘パワーという本です。こちらの本はですね、手塚治虫先生ほか、トキワ荘にゆかりのある漫画家の先生の初期の作品、しかも少女向けに書かれた漫画を、掲載しまして、かつ監修のお二人が当時のトキワ荘ってどういうところだったかっていう、そういうお話も載ってるというですね、漫画好きにはたまらない一冊となっております。結構分厚い本なんですけれども、で今回ですね、新刊ラジオでは水野先生をお招きしてお話を伺って、そのインタビューを流そうと、さっきインタビュー撮ったんですけども、盛り上がってしまったので早速流そうと思います。こちらの音声です。では今回は監修者の水野秀子先生をスタジオにお迎えしてお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくどうぞお願いします。
お会いできて大変光栄なんですけども、
とんでもない。
いやー、もうお会いできる日が来ると思いませんでしたからね。
いや、私もこんな、はい、お仕事に、なんというか、入ると思わなかったので。
あ、いやいやいや、はい、ありがとうございます。で、今回のそのトキワ荘パワーという、はい、本なんですけれども、トキワ荘の面々というか、トキワ荘にお住まいの方っていうのは、僕らにとっては本当に、僕も漫画世代ですけども、伝説みたいな人たちなので、今回そのお話を伺っていきたかったんですけども、はい、今回のそのトキワ荘パワーという本を、まずその、書かれた経緯と、その思いについて、まず語っていただきたいんですけれども、これはどういう経緯で書かれたんですか。
はい、実はですね、トキワ荘でどういう仕事がなされていたかってあんまり知られてないんですよね。
はい、
でところが この時期っていうのは漫画の黎明期にあたって一番重要な元が作られたもの、時期だったんです。
はい、
でほとんどの方が手塚先生のファンで出ていらして、うんうん、で手塚先生のなんというかお仕事をまた広げるような形で次のなんというか漫画の世界を作っていった時期だったんです。
はい、
でその前は漫画というものは、ほとんどないに等しい、
ね、
ストーリー漫画、お話のある漫画というのはなかったんですね、まずは。はい、でその前は絵物語といって、絵と文章がある活劇、冒険活劇、
紙芝居をその切り取って作ったみたいな感じになっちゃって、
少年ケニアとか、
あ、はい、
小松崎しげるさんの戦艦ものとか、
お、はい、
そういうものが大人気だったわけです。
うんうんうん、
で新人の漫画家たちが張り込める余地がなかったわけ。
はい、
でもとにかく描きたい人はいっぱいいたわけです、私を含め。
うんうんうん、
それでトキワ荘に手塚先生が初めてお入りになったもので、
はい、
先生がここにいた期間は短かったようですけど、皆さんそれを先生慕って、
はい、
後からと入ってきたんですね。
はい、
でその頃にはもう手塚先生行ってしまっていなかったんですけれど、でもとにかくその不安の人たちは時はそうに入り続けたというところがあるんです。
手塚先生を慕う会みたいな、その新人漫画家の人たちがたくさん集まってきたんですね。
そうですね。その前に漫画少年という雑誌で新人募集をしておりまして、
はい、
でその雑誌がたった一つだけだったんですね、募集してるのが。
あ、そうなんですか。
ええ、当時は。でだから皆さん全部がそこに投資をしていて、しかも審査員が手塚先生だった。
あ、なるほど。
もうこれはもう漫画描くしかないわけですよ。
見てもらいたいという、
ええ、それではなんか私も投稿しましたけど、
はい、
私は残念ながら佳作くらいでその上にはなかなかいかなかったんです。でも石森さんとか藤子さんとか赤塚さんあたりの方たちはもう入選して作品が乗っかってましたので、
うんうん、
かなりの間 2,3 年くらいは拝見してましたね、皆さんの。だからもう不安だったんです。
その時、水野先生何歳ぐらいですか？
私が13、4。
13、4、中学生ぐらいだったんですね。ああ、なるほど。で、デビューが確か、15歳。
15歳。
ですよね。結構だいぶデビュー早いじゃないですか。
早いですね。はい、当時としては異例です。
ああ、そう
ですか。私が一番若かったですね。
はいはい。で、トキワ荘の方々で、後ほど18歳の時に上京されて、トキワ荘に、水野先生も、入ったんですけれども、はい、で、この本でお伝えしたいことで、僕もちょっとびっくりしたんですけども、トキワ荘で実はいわゆる少女漫画、少女誌に漫画を描かれてたと、
はい、
先生たちが。もちろん、水野先生も書かれてましたし、赤塚先生も書かれたし、まあ、全部本に載ってるんですけども、はい、いわゆる、多分このラジオをお聞きの皆さんが、トキワ荘に入った漫画家って誰だっけって想像した人、みんなが少女誌に書いてるんですよね。はい、これちょっと意外なんですけども
、そう、知られてません、あんまり。
で、先ほどちょっとね、打ち合わせの時に、水野先生に聞いたんですけれども、この少女誌に書いた、つまりいわゆる少女漫画を書いたことというのが、まあ、漫画の基礎に、大きく役立っていると。
はい。
これどういった点が役立っていると思われますか？
ね、少女誌というのは非常に叙情的な、あるいはなんというか、こう細やかな、
はい、
情感を描かなければいけないところがあると思います、
はい、
でそこらでもこの頃の男性方は非常にそういう要素をもうすでに持ってらしたと思うんですよ。
ああ、叙情的なものを、美しいと思う。
そう、ご自分の中にいわゆる少年もののただの活劇、
はい、
悪人は黒、
はいはい、
善人は白、
完
全で、それも完全懲悪で、善人の勝利みたいな、
はい、
そういうものが多かった時代に、手塚先生が非常に文学的な複雑な作品書かれました。
そうです、ね、
それに皆さん感銘を受けたんです。それの影響がすごくあると思うんですけど、そういう素質を持った人たちがひょっとしたら漫画を書き始めたのかもしれない。
あ、
ですから当時はまだ少年誌の方はそういう活劇風な絵物語の大人気の先生方が、うん、しめてたので、
はい、
新人の漫画家っていうのは入り込めなかったんです、
はい、
で一方少女漫画の方は少女誌の方は開発途上だったので、書き手を必要としてたんです。
なるほど。
で当時は男性が、漫画にしろ小説にしろ書くのが当たり前だったんで、
はい、
女性の作家の方が少なかったんですね。
うんうん、
私なんかだから時はそれたった一匹女の子だったと。
一匹ってこう言ってんってこう言ってんってよくキャッチュー
さんが言うんです。いいんですいいんです。そんな割合で、
はい、
女性はもう圧倒的に少なかったんですよ。
うんうん、
男性が少女物書くのは一向に不思議じゃなかった。
あ、確かに今の少女漫画家の方って、ね、今っていうもうその少し後の世代だと女性ばっかりになりますけどね、はい、その時はほとんど男性の方が少女誌を書かれてたと、
はい、
でその男性の方のまあ、今でこそなんか女性作家の専売特許みたいになってますけども、うん、昔はその男性がその基礎を作ってたし、で実はその時はその面々というのが少年誌のなんか伝説みたいな人たちばっかりですけども、
そうですね、
実は少女漫画を描いてたんだよという、うん、そこがねやっぱりびっくりしたんですよね。
それで結局まあ少女誌に書くということはやっぱり何がしか意識しなければ男性方は書けないところはあったらしいんです、はい、可愛い女の子を書けないよって下井さんが苦労してたらしい。
書けるのに。
ですからまあいろいろと勉強しながら研究しながらでしょうが、
はい、
どういうものが少女誌に向いてるのかみたいなことも試行錯誤で、
うん、
編集の方といろいろと模索しながらやってたようですけど、
はい、
だいたいその前はですね少年少女の差はなかったんですね。雑誌は少年少女向きで、はい、一括してまとめられてたんですよ。
なるほど。
そのうち少年ものと少女ものが分かれてしまった。これにはいきさつがあるらしいんですけれど、
はい、
まあ、ここではちょっとそこまで話してると時間が足りない、
はい、
でだからして少女ものを男性が書くのは一つもおかしいことではなかったので、とにかく皆さん書いたわけです。で、そこしか場がなかった。
あまりそういうことが世の中に語られてないこともあって、うん、まあ、ぜひ水野先生こういう本で、まあ、書きたかったという、はい、
でこの時に使われた手法、表現方法からのドラマチックな内容、そういったものが全て後の少年誌に皆さん行って大化になりましたが、
はい、
そういうものに全部生かされてるんです。
ああ、
つまり非常に文学的な内容のものが多かったために、完全懲悪では描けない、
うんうん、
人間の深み、微妙さ、
はい、
みたいなものを描けるようになったわけですね。
うん、
まあ、それは全部少女漫画で培われてる。
なるほど、ストーリーの流れとかそういった部分もそうなんですけど、
は
い、絵の描き方とかっていう、そういうのもやっぱり培われた部分ってありますか？
はい、表現の仕方というのはそれまで の少年ものには全くなかった世界です。全てこの時代のこの人たちが一人一人が書き始めた、まあ、書き起こした表現だったんですよ。
うんうん、なるほど、
ええ、だからその前にはこういう表現はなかったんです。
うーん、
だからそれがずっと今まで続いて、結局それをまあ広げていく形になって、
うん
うん、今の、まあ、漫画全盛 の時代になるわけですけれど、
はい、
もうほとんど基礎はここで作られてたところがあります。
これ聞いた話なんですけども、うん、女性のキャラの目の中に、うん、まあハイライト、はい、まあ、星みたいなのを入れるというのが、ね、実は水野先生が初めて、
いやいやいやと言われてるんですけ ど、これが大嘘でしてこの時はソファー見てもらっても分かると思います。石森さんも3つの玉で大きな星入れてますよ。
あ、
で石森さんがですね、
はい、
その高校時代の漫画少年で二級天使というお話をやってましたが、
はい、
この天使の瞳の巨大な星があって、それがものすごく印象的だったんですね。
なるほど。
で、誰が始めたかっていうのは、
星が入ってる、
うん、ちょっと
ちょっと今の、
ね、定かではないわけじゃない。私が知ってる限りでは手塚先生、ものすごくちっちゃいお姫様の顔の中にちらっと十字の星が入ってた。
あ、
もう隅から隅までもう本当に虫眼鏡を見るように見てましたからね
研究してたのもあるし、ファンでもあるしという、
いやいや、もう大ファンだったもんで見落としてなるものかと
そうなんですよ。
だからね、どこから始まったかと言われたら、私はやっぱり手塚先生からしかないな。
ああ、なるほど、うん。個人的にはですね、僕水野先生の作品で、うん、まあ、銀の花びらを実は僕は読んでたんですけども、うん、女性の髪のなんかその曲線、
はい、
あれって、うん、後々のなんか少女漫画のその作家たちに伝わったんじゃないかなと僕は思ってるんですね。
まあ、皆さんいろいろどう表現したらいいか研究したわけですから、
はい、
人がどう描いてるかもやっぱり見たわけですよ。
はい。
まあ、だからいろいろ混ざってると思いますね。
そうですね。水野先生はもちろん手塚治虫先生をその参考に書かれたと思うんですけども、やっぱりなんかね、この女性のなんか髪の毛の表現とかがやっぱり可愛らしいなって、なんかここは少女誌に書いてた特徴だったのかなと僕は思うんですよね。
ただね、みんなだから真似をするだけではなくて、いかにしたら表現できるかってみんなそれぞれ研究したんですよ。
やっぱり仲間内で話し合ったりとかもした
んですか？いや、話し合いなんかしません。仕事のことに関してね、
はい、
人のことに口挟むようなことは絶対しませんでしたから。
あ、そうなんですね。
皆さんもそれぞれ、やっぱり、それはその方の仕事。
うんうん、
ただ、あの人がああいう書き方をしてるなっていうのは、やっぱりその場で見れるわけですからね。
はい。
あ、これとてもいいね、みたいなことは言ってましたよ。
あ、なるほど。
で、じゃあ自分もやっぱりなんかやってみようみたいな気持ちが起こるじゃないですか。
はい。
そういうことで、こう、まあなんと日々、お互い高め合ってたみたいなところがあったと思いますね。
現代風に言うとミックスアップみたいな感じだったんですけど、そういうのあるんですけど、言葉が。なるほど。いやでもなんか、そうですね、正直な話、うん、僕もちょっとまあこういう仕事、まあ、ややアーティスティックなところなんですけども、うん、ちょっとやっぱりその常盤荘とかああいった環境って羨ましいなって思う時もあるんですね。今情報がいろいろ発達してるところもあって、逆になんか疎遠になっちゃったりもするんですよね。
ね、本当にみんな一つの家族みたいな雰囲気だったんですよ。
うん、
みんながなんか和気あいあいとして兄弟みたいな感じ、はい、だってみんなが一緒に食事したりしてたわけですからね。
ですね。
だから一つ屋根の下にいたっていうのはとってもなんか大きかったんじゃないか。もう24時間どの部屋でも出入りを受け、誰も鍵なんかかけてない
でもあれですよね、夜だけは鍵をかけなさいって女性なんだからって言われたんですよね。
赤塚さんのお母さんから言われました。私も開けっぱなしにしてあっけらかんとしてた。夜寝るときだけは鍵かけなさいねずっと言われたんで、ああそうだなと私も思いました
まあそのぐらいはお互い信頼された
って、開放的だった、
はい、なるほど。 でですね、これはちょっと、変な質問なんですけれども、うん、さっきディレクターと話して、ディレクターも僕もですね、今日漫画好きで構成されてるんですけども、うん、その当時の漫画と、今の漫画で変わったもの変わらないものってありますかっていう。
はい、当時は非常にページが少なかったんですね。
はい。
リボンの騎士が6ページから
8
ページみたいな連載1回目が1回ですよ。
へえ、はい。
月刊誌で。
はい。
そんな時代だったんですよ。で、いや最初はコマ漫画しかなかったし、1ページ2ページくらいが当たり前だったんです。
はい。
で、サザエさんなんかでも4ページ。ぐらい、はい、それぐらいのペースだったんです、
うんうんうん、
それで短い中に話を濃縮しないと面白くはしなければいけないわけ。
あ、な
るほど。ということはね、話を盛り込まなければ面白くはならない。
なるほど。
だからその短い中にぎゅうぎゅうに話を詰めるというのが私たち の, やり方だったわけです、
はい、
でなければ話ができないわけですよ。
あ、深い表現はできない。
そうです。だから大体私たち長編でも2巻3巻くらいで大長編を書いてるわけです。
あ、
今だったらこれの10倍いるねって皆さんおっしゃるんですよね。
20巻くらいですね。
うん、そうそうそうそう。それぐらい濃縮された濃密なドラマの世界を書いていた。
あ、
それが最も大きさ。
なるほど、
今はなんかページいくらでももらえるからいくらでもダラダラ書いてるじゃないですか。
そうですね。
そういうことはね、許されなかったんです。
あ、
詰めなければ話ができない。
なるほど。
15、6ページが大体私たち の連載の枚数でしたけれど、
はい、
15ページ、その中にね、2つは山場を入れて、
うんうん、
それからラストで次の回に読者を引きつける、
はい、
引きを持ってくるように、
はい、
これがもう絶対 の, 決まりだったんです。
ああ、なるほど。じゃあやっぱりその漫画を描かれてる時って、うん、まあいわゆるストーリーを考えてる時の方が、はい、作画よりも大変だったりしました。
大変です、はい。
あ、そうなんですね。
もうだからストーリーができて、ネームって言いますけどね、
はい、
コマ撮りとセリフを入れたもので構成する、これまでできたらもう話はなんていうか半分作業は終わってるようなもんです。
半分、うん、そこから絵を描いて、
そこから絵を、絵を描き始めたらもう大体どれぐらいでできるなっていうのは計算できるんですけど、
あ、
話を作ってる時は全然読めないんですよ。
あ、いわゆる詰まったとか、
そうそうそう、一コマで詰まって3日間うーん言ってるなってことがありましたからね。
なるほど、じゃあそうですね、時はそう時代、例えばその近くに住んでた漫画家さんとかが詰まってる状態ってのはもうやっぱりドアが開いてるから丸分かりだったりするわけです。
うーん、よく分かんない、そこら
そうよく分からない。
寝っ転がってることもあるし、起きてることもあるし、そこで何を考えてるか分からない。
なるほど。で、そうですね。これでそろそろ、お時間が、来てしまうと思うので、はい、最後にですね、これ聞いてる方、大体、僕ぐらいの年か、大体40代ぐらい、また、上でも50代ぐらいまでなんですけども、はい、その方に、メッセージをいただけないでしょうか。
どう言えばいいでしょう。あ、
基本的にはみんな漫画世代だと思うので、は
いはい。しっかり漫画を見てください。ただ、いろんなものたくさん見てくださいね。昔のものもいいものたくさんありますから、とは言っても出版されないから、なかなか 見る機会もないですが。
はい。いや、でも、トキワ荘にいた人たちの漫画というのは結構出てるので、
うん、
あ、でもそれでも、手塚先生ですらもう絶版になってしまった作品とかありますからね。
私の作品ほとんど出てない。
い
や、じゃあ今回の時はそうパワーを見てください、
はい、
とても重要なあれが話がたくさんありますので、
はい、
漫画だけじゃなくって何とか談話の部分をしっかり見てくださるようにお願いします。
はい、ありがとうございます、はい。
ついでに私の時はそう日記を自費出版してますが、はい、これもよろしかったらどうぞ見てください。
自費出版はそれどちらで手に入りますか、ね。
ですね、私が自分で販売してるのもありますし、
はい、
ホームページ見ていただければ、
はい
はい、申し込み方法わかります。
水野秀子と検索していただいて、
は
い、
そうですね、トキワ荘パワーのお尻にアドレス書いてあります。
あ、わかりました。
それとですね、トキワ荘通り、
はい、
トキワ荘のあった、
はい、
そこでの商店で売ってます。
はい。
からあと神田の書店なんかで少し少々扱ってくれてます。
わかりました。というわけで、本日はですね、水野秀子先生をお迎えしてお話を伺ってきました。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでインタビューを聞いていただきました。いやーね、楽しくお話しさせていただいたんですけどもね、ノーカットでお送りしております。というわけで今、尺数にびっくりしてるかもしれませんけども、たまにはこういうこともあるってことです。では、書籍情報です。
トキワ荘パワー、手塚治虫他著、水野秀子、丸山明監修、小電車より税込み1890円で発売中です。
はい、というわけで、今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。まあ、ちょっとした裏話なんですけど、実はですね、今回インタビュー、そのインタビューの前の打ち合わせもですね、そのインタビューの2倍くらいの時間で結構楽しくおしゃべりしておりまして、かつですね、インタビュー終わった後、今日石橋さん、バスさん遊びに来てたんですけど、バスさんがその水野先生とお話ししてたら、なんか文学と映画の話で意気投合しちゃって、インタビューとまた同じぐらいの時間喋ったんですよ。マニアックだったけどね、撮ればよかったんじゃない、あの音声と思いました。そんなですね、意外と宝の音声が埋もれておりますオートバンクのスタジオから、お届けしました今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。みんな漫画読もうね。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。